This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのためにお送りする番組ババボシ、北原みのりです。最近私は嬉しいことが一個ありました。内田春菊さんの、今文化社でこれから連載が始まる本当にあった笑える話という、漫画があるんですけども、その中に内田春菊さんの漫画の中に私が登場します。嬉しいね。なんかほら、内田春菊さんの漫画ってご覧になってる方よく知ってると思うけども、お友達とか知り合いの人がよく名前で登場するじゃないですか。でね、私がバイブを持って北原みのりさんって書かれて出てるんですよ。もうぜひぜひ読んでほしいと思うんですけど、でこの漫画を見た時に内田さんがね、北原さん出しましたよっていうふうにファックスを送ってきてくれたんです。でその時にね、しみじみと思ったよ。念じれば叶う。本当だよ。私ね、本当内田春菊さんの漫画が好きで、昔内田さんがそういう風に知り合いの人とかが出てる様子を見て、いつか私も内田春菊さんにお会いして、なんか北原みのりさんっていう風に登場したいなっていう風に、その時純粋にキラリと思ったわけ。叶ったね。で今友達とかに話を聞いてみると、やっぱ念じたこと大体叶うってみんな思ってるの。ってことはやっぱ念じ続けること大事ですね。皆さん何を念じますか。でだけどその時みんなが言うには、やっぱ純粋に念じなきゃダメだって、じゃだとダメなんだって。でもね、そうは言うんだけど、私ずいぶん昔に20代の頃にものすごいお金がなくて、3万円落ちてないかなと思って、1円でもいいから落ちてないかなと思って街を歩いたことがあったんですけど、本当にキラキラと3万円が落ちてたことあったよ。あの時私はかなりね、お金がなくて、お金が欲しい、とにかく欲しいと思って、まあ言えばすごい黒い気持ちで歩いてたんですけど、それでも神様は私を助けてくれたね。私は恵まれた子供、神様の子なのかもしれない。そんな気持ちになるような、そんな気持ちの今日です。しかし本当ね、念じたことっていうか思ったことは大体叶うかもしれない。私はね、会いたかった人はとりあえずたくさん会ってる気はするんですよ。例えば上野さんとか、高校生の時に上野千鶴子さんの本読んでいつか会いたいなとか、小倉さんもそうだし、小倉千鶴子さんの本読んで会いたいなとか思った人大抵会えてるし、あとマガジンハウスのピンクって雑誌があったんですけども、その雑誌ね、すっごい面白い雑誌だったので、それを読んでた時に私いつかこの雑誌乗りたいなと思ったら乗ることができたし、その雑誌に笹野みちるさんが連載したんだけども、笹野みちるさんといつか喋りたいなと思ったら本当よく喋る人になれたしね、喋ることができる関係になれたしね。ということで皆さん念じましょう。何を？そんなことを考えながら、マンコ餅がマンコのためにお送りする番組バーボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週のニュースです。今週も柳沢白鸚の言葉がいろいろとね、ニュースの中でも上がってますけれども、ちょっとでも空気が変わってきたような気がしませんか。例えばね、福島さん怒ってて怖いっていう女性コメンテーターがいたりとか、あとはそのテレビの中に一般の市民の声として、もう謝ってんだから許してあげたっていいじゃないのっていうようなことをね、いう声が出てきたりとかで、私たち自身もやっぱ怖いなと思うけども、そのずっと怒り続けてる状況っていうのに飽きてきてるような、そんな感じとかね。でもどこにも収まりどころがないっていうようなところもあるじゃないですか。例えばさ、全然関係ないけど、私と今一緒に暮らしてるもっこちゃんがね、喧嘩した時にもっこちゃんに謝られてもなんか収まらない時に、私がその収まってないってなると、その今度もっこちゃんがその謝ってるじゃないって逆切れしていくような感じで、もうどこに決定ね、着地していいかわからないような状況で、今って話されてるのが本当に女の体のことっていうのを、じゃあどこに着地していいかわかんない っていうところなのに、その政治家の人たちがお前はすごくね、その人間として許せない言葉だみたいなところで追い詰めてるけども、そう言っていた、まあ、菅さん、民主党の菅さんが、まあ、東京都は生産性が低いっていうような言葉を使ってしまったとか、まあ、今度ね言葉で言葉のね、あんたのその言葉遣い間違ってるってところで、まあ、政治って言葉のね、言葉を本当に信じてやっていくような、まあ、祭り事ですから、どうなっていくのか分かんないんですけども、なんとなくその自分たちの腹具合から遠くなって、何か政治に利用されているような、そんな気持ちの悪さを感じます。皆さんはでも今この言葉っていうのを、柳さん白鸚の言葉とか菅さんの言葉っていうのをどういうふうに受け止めましたか、受け止めていますか。なんかね、どんどんどんどん遠くなるよね。で、怒りっていうのも自分の中にあったものが、なんかそのモヤモヤしたものになっていくような、どこにこれはこれから着地していくのでしょうか。さて、マンコ具合が危うい日本、相変わらずのこの日本ですけれども、こんなニュースがいっぱい来ています。北海道で8日、除霊だと言って17歳の少女を暴行した56歳の僧侶が逮捕されました。僧侶は容疑を否認、除霊はしたが暴行ではないと言っているそうです。静岡では知人の女性に、女を武器にして会社で立場を確保しているなどと中傷文を送ったとして名誉毀損で実刑となり、服役していた41歳の男が再び逮捕されました。この男は元交際相手の37歳の女性に対し、携帯の番号を変えても知っています、近くに会えることを楽しみにしていますと書いた手紙を送っていたそうです。大阪では府の職員の男52歳が逮捕されました。この男、18歳の女性に後ろから近づきお尻を触ったそうです。男はミニスカートだったので思わず触ってしまったと供述しています。成人男性3割近くが自宅の洋式トイレで座っておしっこをしていることが読売ウィークリの調査で分かったそうです。これね、いいじゃないですか。どんどん座ってやってくださいって思うけど、でも私ね、やっぱ昨日ね、また話違いますけども、昨日喫茶店でお茶してたら、男がさ、もう目の前で立ちションしたのよ。やっぱりもうびっくりしたよ、本当に。で、男ってもう10代とか18ぐらいの男なわけよ。で、昔ね、ジジイが立ちションしたりとかそういうの見てたりとかすると、もうすごくそれはもう遅れたというかさ、その時代に取り残されたおじさんたちが昔の名残でおしっこしてると思ったんだけども、そうじゃないんだよ。男の人はさ、どこでもチンコ出せて、今の若い男でも立ちション文化っていうのは脈々と続いてるんですよね。でも道端で座っておしっこする男が増えても気持ち悪いですけども。さて、次はこんなニュースです。大阪で3人の20代の女性が在学していた中学校の男性教諭に損害賠償を求める裁判を起こしました。この教諭は3人が所属する部活の顧問で、個室に部室に呼び出しては、全国大会に出るにはプライドを捨てろ、先生と気持ちを通じ合えないといかんと説教した上に、下着姿にさせて体を押さえつけ、床を舐めさせたりしたり、指をくわえるように命じたりしたそうです。また処女をくれるかと言って抱きしめたこともあったそうです。教諭は事実を否認、争う姿勢を見せています。同じく大阪では不動産会社の社員旅行を舞台に、とんでもない事実が発覚しました。一人15万円を会社側が負担する社員旅行の募集で、社長と同じ部屋に泊まってもいいか選択させた上で、良いと答えた人を優先するという条件をつけていました。この会社はこの事実に対し、セクハラと誤解されても仕方がないとコメントしています。すごいね、誤解されてもって、誤解じゃないからっていう。今週注目するニュースは、まあ、本当にでもセクハラとかね、セクハラとかね、私が今読んでる本なんですけども、先週も痴漢冤罪について話をしました。須尾監督のそれでも僕はやっていないという映画が話題になっていますけれども、それに関連してね、その痴漢冤罪本っていうのをいくつかちょっと最近読んだんですよ。その中の最もひどかった本、彼女は嘘をついている、小泉っていう男が書いたんですけども、それがね、実刑を受けてるんですよ。なぜかっていうと、その男の人はね、女性が4-5回にわたってその男に付け狙われていたと。でも5回目になって、こんな男に付け狙われてはいけない、もうこれちゃんと自分で言わなきゃと思って、女子高生15歳の女の子がその男を手掴んで、この人痴漢ですって訴えたの。でもその男はもう絶対やってないって言って、もう冤罪だっていうふうに戦ってんだけども、5回ぐらいやってるっていうふうにその女の子が証言したものだから、実刑で1年3ヶ月の刑を受けてるんですよ。で、刑務所の中で私は誓ったっていうところから、まあ、本は始まるんです。刑務所の中で私は誓いました。 この国はひどいと、司法制度がずさんだってこと。でももう一つは、彼女に対して、かっこ自称被害者に対して自分の思いを告げるために私は本を書こうと決めました。そう、自称被害者、他人を傷つけて幸せになれるはずがない、もうねすごいんですよ。でそういったところから入る本は、その司法のずさんさとかを訴えるっていうよりも、やっぱり女への恨みがさすごいあるわけで、その小娘に騙された俺とか、そこまでは書いてないですけど、その女性に対しての小娘って言葉をすごい使うわけで、小娘の嘘と大人の話どっちを信じるのかとか、まあ、そこのさ話が、自分は冤罪で被害者だって言いながらも、ものすごい女性蔑視の思想に貫かれてるわけですよ。でその誰が嘘をついてるかってことは私たちは知る由もないですけれども、あの本ね、痴漢冤罪って本当こういうところに本質があるなっていうような気持ちにさせられました。例えばね、その女の子が、15歳の女の子が膣の中に 指を入れられてとても気持ち悪かったって証言してるのね。でもそれに対してその男が何を言うかというと、15歳の性体験のない女が膣に指を入れられて気持ち悪いって証言してることが不自然だと、痛いと答えるだろうっていうふうに言うわけ。どうですか。そう、痴漢冤罪、本当ね、あの痴漢わざわざつけるなっていうふうに思いますけれども、その女性蔑視と、女性蔑視っていうものもやっぱりね、つながっていくようなところってものすごい危うくあるような気がします。軽々しくね、その冤罪っていうんだったらば、本当死刑とかさ、 DV 冤罪とかさ、なんか強盗冤罪とかさね、あの殺人冤罪なんて言葉ないじゃないですか。ないよね。でわざわざ痴漢冤罪ってつけて、そのすごく女性蔑視みたいな本がもう売れてるって現状が、私にとってはやっぱりこの国おかしいよというふうに思ってしまいます。セクハラと誤解されても仕方がない日本、そんな国なんでしょうか。ババが読むとこうなるニュースでした。
ほらまただ、どうせ後で気をつけろよって話なんだけどさ、それが伝えたいことじゃないんだろう、道連れに困らせたいだけなんだろう、やられっぱなしの世界に八つ当たりの一発食らわせたいだけなんだろう。しょうがないなおバカさん、怒ってばっか笑っちゃう、所詮は服を着るだけ、疲れるだけのパンチパンチパンチ、なんだけどさ、気が済むまでやれりゃいいけど、それにしても一体いつ終わるんだい、全世界がひざまずいて泣いて詫びを入れてくる、その日までかい、 No No No、所詮は服を着るだけ、疲れるだけのパンチパンチパンチ、そうにもないのなら、世界もお前に分かってもらえそうにない、世界に分かってもらいたくもないのなら、世界もお前に分かってもらいたくもない。
もない。ほらずっと泣いちゃいそうだったくせに、へい、ほう、しょうがないな、おバカさん。怒ってばっか笑っちゃう。所詮は空を切るだけ、疲れるだけの猫パンチ。しょうがないなおバカさん、逆らってばっか笑っちゃう。誰と喧嘩してるんだ、疲れるだけの猫パンチ。パンチパンチパンチ、フー、ラッパパッパン、パンパンパン、ラッパパッパン、
ここで1つメールを紹介します。ユミさんからとてもね長くてね面白いメールをいただいたので全部紹介できないんですけども、その中にこういうご意見がありました。柳沢発言の機械発言で、機械発言っていうのがとっさに頭をこの方に頭に浮かんだのが代理母のことだったっていうことなんですね。で確かにその代理母、まあ、子宮を貸すっていう言い方はちょっと語弊があるかな。でもその代理母っていうのは本当子宮っていうのを提供するっていう意味で本当物ではないかと。でもそういった本当にこれすごくあれだよね、本質的な問いかけというか、ぐっと私もあそうだと思ったんですけども、やっぱり卵子もそうだし精子もそうだし、もう子宮もそうだし、みんながやっぱその人間の体が一パーツで物になっていくみたいな感じってやっぱ今の時代ありますよね。ね、全部どっかはさ入れ替え可能みたいな、そういったとこでその機械って言葉に対してそんなに言うほど私は嫌悪感持たなかったけどみたいなこともね言う人も実は私の周りにもいたりしてね。そう、それはでも柳沢自身が機械だったりするから、今の人間みんながみんな物であったり機械でするからみたいな、そういう話なんですけども、確かにその女の子宮ってことに関して私は人間ですみたいな、天皇みたいに人間宣言をしなきゃいけない状況なのか、でもね私はでも確かにこの世の中の、ね、大枠の中で言えばパーツであり、ね、一つのものであり機械かもしれませんっていう、ものすごく哲学的な話でも、まあそんなことを考えたら自称言ったわけじゃないかもしれませんけどね。ということで、そのユミさんがまあいろんな話の中で私が関心を持って興味を持ったのは IUD のお話で、ユミさんがですね、この先週のそのコンドーム、そのまあマンコ持ちのエッチっていうのはどうしてこんなにね楽にできないのかということを受けて書いてくださったのが、まあ、避妊のことなんですけれども、ユミさんは今度は IUD を入れたそうなんですね。で、IUD を入れたのは、読みますね、私は精液を体内で受けるのが大好きなんです、ごめんなさい、精液や体内に入ると私はとても気持ちがいいのです、その辺が譲れないのです、あれが欲しくてセックスしているようなものなのです。今私は36歳ですが、もともと生理不順で排卵がいつかわからない、だから相手任せじゃ不安です。コンドームっていまいち信用ができなくて、性感染症を防ぐには最も良いのですが、みんながそれをつけてやって最も良いのでみんながそれをつけてやるとはいいと思いますが、やはりまあ IUD を入れることにしましたと。しかし IUD の挿入はとても苦痛でした。1週間経ってようやく出血が収まり、今ほんのちょっとだけ出血しています。これも体質によっては合わずに結局取り出すことになりません。現に今下腹に腹痛があります。そこまでして生がいいんかと言われればそれまでですが、それは相手に気を使うというよりは自分が妊娠したくないからと1年です。早く更年期が上がってくんないかなと今は思っています。そういう、まあ、ユミさんからのメールなんですけども、さあ皆さんね、このメールにいろんなことを思われたかと思うんですよ。で、まあ、一つ IUD っていうのは何かっていうと、その、まあ、リングって昔言ってたよね。リングって言われてるもので、これ、もう、マンコの、その子宮の入り口に、 あのちょっとクジラの骨みたいなの、魚の骨みたいなプンって入れるんですよ。そうするとどういうわけか、その子宮が、受精卵が着床しにくくなるっていうことで妊娠しないっていう機械で、実はね、機械というか、まあ道具なんですが、私も入れたことがありました。あれね、でもね、本当にあの時は女の体ってものを考えさせられたけども、驚いたよ、痛くて。もう失神するかと思いました。あの痛さってね、強烈でしたね。で、私もね、どうして入れたかっていうと、コンドームだけじゃ不安。もう絶対妊娠したくないから。で、IUD の妊娠、避妊率ってすごい高いって言われてるんですよ。だから絶対 IUD 入れなきゃ、もう絶対妊娠したくないって思いで入れたんだけども、IUD が痛いなんて話、どこにも書いてなくて、本当に驚いてね。で、入れた後に、こう不安になって聞いたの。これどうやって抜くんですかって。なぜかっていうと、入れるときは痛くないって思われてるわけよ、病院だと。その医者のチンコの医者が言うにはさ、痛いはずがないって私に言ったの。私はこんな痛がってんのに。でも考えてみれば痛くないはずがないのよ。それ女性の先生に聞くとね、痛いよねあれってっていうふうに言ってくれたんだけども、子宮の入り口開けるっていうのはすごい痛いことなんですよ。想像してみても、今でも私油汗出るあの痛さを思うと。それを入れるときは、その魚の骨をさ、魚の骨っていうか釣り針みたいなやつだよね、中に入れるときはその全部閉じた状態で入れて、あの中に、子宮の中に入った途端にその先端がパコッと傘みたいに開くって感じなんですよ。じゃあ逆のこと考えて、逆どうするのって考えたら、無理やり力をかけて引っ張るわけじゃない。そうすると広がってるものを閉じるから、子宮がガッて一瞬開くじゃん。その痛さのことを考えると、すっごい怖くて、もう一生私は取り出せないっていうふうに思ったね。思ったぐらいに怖かった。で、結局どう取り出したかというと、私妊娠しちゃったんですよ。それで、で IUD つけてまでも妊娠したっていう状況に衝撃を受けて、そのまま妊娠したんで、中絶した時に IUD も一緒にね、あの取っていただいたっていう状況なんですけどね。でもそういうことって、その男の医者がさ、私が痛がってるのに痛いはずがないのに、めんどくさい女だなみたいなことを言われたことが、すごくやっぱね、残ってるね。というところで、やっぱりあの体のこととか、そのマンコは語らなきゃいけないことっていっぱいあると思うし、リングのことを一つに関しても割と情報を共有してないってこと、まだまだあるのかなっていうことを、ユミさんの、ね、メール見て改めて思ったりしました。で、皆さんはそう、もう楽にさ、妊娠とか考えずにさ、セックスしてよみたいな時ってどうしてますか。やっぱそのことって、あの聞きたいなというかね、あの考えたいなというふうに思ってます。で、まあ先週も言いましたけども、吉田牛尾さんっていうね、まあ、セックスの達人が来ます。その時に、まあ、やりまんとして、これはあれだよ、チンコ持ちとするにしても、マンコ持ちとするにしても同じだと思うんですけど、やりまんとしてどうね、楽しく生きていくかみたいなところを、もっともっとみんなで考えたいなというふうに思ってます。私はやりまんとしてこんなふうにやってますよみたいなね、そういったご意見があったら、ぜひぜひメール欲しいです。メールはlove@livepeaceclub.com か、メールを送るをクリックしてくださいね。ユミさん、ありがとうございました。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、ハーネス夫人。私のことをペニスバンドと呼ばないで、略してペニバンなんて呼んでほしくない。私のこと、本当はチンコが欲しいんだろうなんて言わないで、本物じゃない、そんなふうに言わないで。ハーネス夫人、私はハーネス、あなたは今日どんなハーネスを選ぶ、そしてどんなディルドを私につけてくださるの。あなたが選ぶディルドはどんなディルドかしら。赤いディルド、小さいディルド、それとも細長いディルド。あなたの選んだディルドで、あなたの前世がわかるかもしれない。あなたが選ぶハーネスの形で、今日のあなたの運勢がわかるかもしれない。あなたが選ぶハーネスの色で、あなたのコンプレックスがわかるかもしれない。私はハーネス、いろんな風に使えるハーネス、新しいセックスの創造、新しいセックスの革命。さあ、ハーネスをつけて、そしてディルドを選んで。私はハーネス夫人、今ラブピースクラブでハーネスクイーンを募集しているというの。ぜひあなたのマンコに私をつけて、そしてディルドをつけて街に出よう。ハーネス夫人、応募しています。詳しくはラブピースクラブのホームページにて。 まちがマンコのためにお送りする番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。いやいや、あのね、ハーネスクイーン、あの応募してますよ。もう年間ね、年間契約でハーネスクイーンになった方には年間困らないほどの、まあ、ハーネスとディルドをプレゼントいたしますので、ぜひ応募してください。もう告知から一瞬間経ってるんですけどね、あの笹野みちるさんがいたずらで、あのマミジをどうぞといういたずらメールしか来てませんので、ぜひ本気の方、あのよろしくお願いします。さて今日はですね、あの実はスタジオにあのゲストが本当はいたんですね、バフナイトから澤部ひとみさんをお招きしています。こんばんは。
こんばんは
ですね、あの、まあ、ハーネスクイーンってことと、まあ、あるんですけども、今度あのパフナイトでイベントがあるそうですよね、うん、そう、それであのパフナイト、この、まあ、ライピスクラブのこのバーボシとかライピスクラブのニュースでもいろ何回かご紹介してるんですけども、パフナイトとはどういうところですかね。
うん、あのレズビアンが企画するイベントで、あの今まであの、まあ、33回くらいやってきてるんですけど、
33回
も、うん、主にまあトークショー、うん、例えば笹野さんとか、それからお辻さんとか、まあ、いろんな方を呼んでね、
なんで私呼んでくださる
の。あ、そのうちに、ね、近いうちにね、
私もぜひパフナイトに出てみたいな、
ね、ごめんな
ハーネスつけて出てくるのになってそれで、あのライピスクラブのコラムでも書いてるアンティルが、うん、今度3月にパフナイトに呼ばれた、私より先に呼ばれるってどういうことっていうふうに思いますけども呼ばれたということで、
そう、今度はね、うん、あの平成教育委員会の、あ、うん、平成じゃなくて平成教育委員会
平成
そ, 、うん、それであの、去年、うん、あの11月にね、あの、カミングアウトした、うん、あの家族ね、お母さんとか、はい、友達とか、うん、それから娘さんとか、うんうんうん、そういうあの家族を呼んで、あのその人たちにその話を聞いたんですね。
あ、
うん、それであの自分たちのことをどういうふうに、うん、まあ、見ているかということ、
ね、
それでこれからどういう関係を作っていけるかということを、うん、あの話してもらったんですけど、今度は第2弾はあの、まあ、レズビアンとすごくもうすぐそばにいるその、うん、まあトランスというか、うんうん、あのまあ、自分の、まあ、性自認が男だということで、うんうんうん、あの体を変えた人、うんうん、あるいは変えようと思ってる人とか、うんうん、そういった人たちと話をしてみたいと思って、うんうん、そういう人たち3人くらい、ね、その中にはアンティルさんも来てもらうわけですね。
アンティルの性自認もいろいろ不思議というか
ね、うん、そうそう、
あの女なのか男なのか、うん、でも私は私っていう風に言う、うん、私は何なのかとか本当にいろいろとね、あのコラム読んで考えさられること多いけれども、うん、でも面白そうですね。そのレズビアンの話とか当事者の話は聞くこともあるけども、その家族の話なんて、うん、なかなか家族も出てくるってことないですよね、
う
ん、
そうですね。
その人選はどういう風にしてるんですか、うん、
それはね、うん、あのやっぱりあの自分たちの身近な人、身近な人が思うですね、
うんうん、面白い。あのぜひぜひ、私もね、あの3月の4日土曜日、うん、ですよね、
3日、
あ、ごめん、3月の3日、ええ、ね、あのマンコの日を、
ええ、夕方の6時からね、
うん、6時から、うん、ね、おひな祭りのマンコの日、ね、夕方6時に、うん、高田のババ、
ええ、あ、早稲田ですね、
早稲田ですね、ええ、早稲田の駅から近いですよね、
近いです、早稲田の、うん、あの文学部の、うん、あの正門のすぐ左側です、
うん、ね、そこに、で、あれですね、参加の方法っていうのはどっかで申し込み必要なんですか、
いや、あの自由参加で構いませんけど、うん、あのどなたいらしても構いません、うん、それで、そう、あのパフナイト の、うん、あのホームページがありますから、そこであの詳しい内容を見ていただければと思います、
は
い、
パフナイトのホームページは、まあ、あのまた人にヤフーです検索してください、パフナイトって出ればすぐ出るからね、
は
い、平成教育委員会で出ないかもしれないけどもパフナイトってやると出てくるので、すごく面白そうです。で、やっぱりあの澤部ひとみさんはあの皆さんご存知の通り、あの湯浅よし子さんを書いたゆり子だスビターニャの作者方なんですよ。今度ね、あのそんな話もいつかあの来てくださいね、バーボシで。で、私はやっぱり今澤部さんのフェミドルに今度登場していただきたいというふうに思ってますので、澤部ひとみさんの話は面白いんだね。昔のあの前、私があのバーボシで話したかもしれないけど、うんこ軍団の話ね、ぜひぜひ聞いてください。そんなこともいろいろと澤部さん面白い話いっぱいあるから、また来てください。
はい、ありがとうございます、は
い、ということで、マンコもちがマンコのためにお送りした番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
Baba's journey just begins.